備会員のための哲学ラジオ。
この番組は毎月15日に IA 会員の方にお送りしています。
さあ、それでは今回も一般社団法人 IA アソシエーツ創始者の堤久美子さんに IA と哲学についてお話をいただきます。久美子さん、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、これは会員の方に聞いていただいている番組ですけれども、は
い、ありがたいですね。
はい、あの数年前、私がこのラジオを始めた頃だと思いますから、はい、3年前かと思いますが、
そうですよね、もうそんなにね、
はいはい、あの頃はタイトルが違ってですね、アイアイと真実在論でした。
そうですよね、はい、確かに。
いや、もう難しい話だわと私は思いながら当時久美子さんがね、この本面白いっておっしゃって
た、はいはい、
ガブリエルの、はい、本、
はい、なぜ世界は存在しないのか、
はいはい、分厚いの、はい、頑張って読みましたが、
ね、ゆきさん偉い。
いやいやね、うん、でもその真実在論っていうのは、はい、まあ、それまであった実在論から新たな、うん、まあ、展開を見せる論理ですけれども、うんうんうん、それはまだまだ今でもこう展開されているんでしょうね、う
ん、そうですね、どんどんね、ガブリエル自身が本出し続けてますからね。
うーん、私もね、なんかテレビでインタビューとか見ましたし、はいはい、やっぱり日本で人気の哲学者ですよね、
うん、すごいですよね。うん、多分今の哲学者の真実在論で第一位じゃないですかね。
真実在論を、はい、まあ、唱えているというか、はいはい、論じていらっしゃる哲学者は、はい、マルクス・ガブリエル以外にも、はい、
もちろんもちろんもちろんアメリカにもフランスにもイタリアにも、
あ、そうですね、
はい、日本人もいるんじゃないですかね。私が存じ上げないだけで。
うーん、どうですか、久美子さんはまだそのマルクス・ガブリエルの本を読んだりとか、はい、その情報を得たりとか、はい、されてますか。
はい、あの、たまにね、たまにっていうか、うん、私多分一気に5、6冊読むんですね。あの、そのあれですよ、バーじゃなくって、はい、いろんな本をちょこちょこって読むんです。
同時に並行して読むってことですか。はい、同時に。
そうです、そうです、そうです。
え、なんかぐちゃぐちゃになりません？あの、ね、これってこっちの本だっけ、あっちの本だっけみたいな。
私多分、ね、食べ物もそうなんですけど、はい、一つのものが飽きるんですね。いろいろないとご飯が進まない人なんですよ。
うん、
なので自分でいう探求をするのがいろいろ読まないと進まないんですね。飽きちゃうんですね。なんか全然ごちゃごちゃします。 しないでしょ、だって味噌汁とご飯とたくあんと。
いや、ご飯はそうですけど、うん、本読んでると、はい、あれ、この話ってで、こっちの人の本だっけとか、はい、なりそうな気がして。私の場合は、
そうですか、ずっと読んで、
その後別のを読むみたいなタイプですね。
全然ですね。
いや、すごくあの刺激になりそうで、私もちょっと一回やってみようかなと。
その本がね、続きますよ。
あ、そうですか、
はい。
ちなみに今読んでいらっしゃる本ってどういう、やっぱり哲学書ですか？
ね、今 PQPQ っていうプログラムを創作しているので、
はい、
あの食べ物の本と体のことの本と、うん、あとは、瞑想の本と、うん、そういうのはもう好きなので、あと哲学の、今またマルクス・ガブリエルの新しい新章が出たので、うん、そんな感じ。
もうバラバラです、
ね、はい、必ず小説は読みますし、哲学書は何かは1行でも5行でも必ず読みます。
なんかもしかしたら脳のいろんなところを刺激してるのかもしれないですよね。
大好きですね、それ、
うん、
はい、
大好き。
大好きです。
それはこう読みながらもこう使ってるところが違うなっていう感覚があるってことですか？
あります。
そうですか、
は
い、
小説は特に全然違うので。
へー、なるほど、う
ん、なんでここで涙が出てくるかわからないですね。
ん？
涙が出ちゃうんですよ、読んでると、うん、っていう小説がよくあるわけですけど、うん、はい、え、なんで泣いてんのっていうこうだって感動する、
はい、
普通の文字なのに、 思わず泣いちゃったりしてるんですよね。
え、それは感動するとか悲しいシーンとか別れのシーンだからっていう。
いや、ほぼほぼ泣くときは感動ですね。
感動。
感動です。うん、そのなんか父が私の姿が見えなくなるまで私を見送ったとかって言われちゃうとなんか、うん、なんかわかんないけどとか。私はそれを自分でいつの間にか自分もそうしてるみたいな、
はい、
とかっていうのを読むとなんかいいなみたいな。
うん、それでポロッと涙が
そう出たりとか、はい、新幹線とかだから困りますよね。
へえ。で、まあ小説ではそうやって感動で泣いたりもするし、
はい、
哲学書では
眠りたい時
そうなんですか。
うん、眠くなるから
忘れていろいろ使い分けていらっしゃると。
そうですね、だから新幹線で寝る前は必ず哲学の本を読んで、うんうん、ぐっすり寝て、うん、品川で降りるっていう
で今日はですね、はい、手元に、はいはい、先ほどちらっとお話になったマルクス・ガブリエルの新しく出た新書をお持ちです。
はいはい、
最近読み始めた。
そう、昨日、あ、一昨日か。
どうですか、その本、面白いですか。
面白いですね、はい、ものすごくガブリエルらしいって私が上から言うのもなんですけれども、うん、やっぱり他者との分断とか分断の克服において大切なこととかすごく分かりやすいのでこの人の本は。
うん、そうですか。
いやいや、もうキルケゴールとかより全然分かりやすいですよ。
そうなんですね。
うん、
でちなみにちょっとタイトルは何ていうタイトル。
タイトルは分かり合えない他者と生きる。
あ、いや、もうなんか今の時代に必要なメッセージですよね。
うんうん、分かり合えないでしょ、だってほとんどの人と。
あ、そうなんですか。
分かり合えます？もう全く分かり合えませんよ、私は。
いやね、今それこそ、まあ、戦争があったりとか、
はい、
あの国際問題がどうのこうのってあるので、
うん、
いや、分かり合えないところを分かり合えるようにっていうことが書いてある本かなと思ったんですが、
うん、
分かり合えないっていうことがもう前提で、
うん、分かり合えないっていうか分かり合えないからこそ分かるっていう、
うん、
分かってたら一体化しちゃって何の区別もなくなるじゃないですか。
あー、なるほど、個性がなくな
る、はい、なくなると思います。はい、だから分かり合えないから、うん、非常に楽しいですよね、うん、豊かさというか
まあでも確かに、
はい、
まあ、私なんか分かり合いたいと思う方なので、
あ、
そうすると分かり合えないということが苦痛なんですよね。
はい、あら、まあ
久美子さんは分かり合えないということが楽しい。
楽しいですね。
なるほど、
うん、だってそう来るかっていう。
ああ、
うん、
なるほど、
すごいなとも思うし、
うん、まあ、確かにそう言われればそうですよね。全部自分と同じだったら、
はい、面白くも何ともないですよ。
う
ん、もちろん大事ですよ、分かり合うことで何か成就することとか、やっぱり理念をね、元キリンビールの副社長の田村先生もおっしゃってましたけど、やっぱり同じ目的を持った人間たちが理念を共有して本当に数字は後からついてくるっていう、うん、いや、その本当の意味のやっぱり何のためにっていうのがやっぱり人間を発展させるっていうことは、まあ、全く同意だし、
はい、
私もやらせていただいてることなので、うん、やっぱり120万人この発展で II 講座素晴らしいって言ってくださる人たちとは仕事もしやすいですし、
うん、
なんか生み出せそうなワクワク感は常にありますよね。
うんうんうん、理念はみんな同じものを持つけれども、はい、
うん、
その同じものを持ってるけど、
うん、
個性はそれぞれあって、
うん、
違うことを言ったりもすると。
そうですよね、
うん、
それじゃないと哲学じゃないので。
うん、あ、やっぱそうですか。
はい、
哲学じゃない。
哲学じゃないですね。
ほう、そのよくおっしゃる対話っていう中でも、うん、いやいや、こうでしょ、いやいや、私はこう思うよ、
うん、
いやいや違うよ、うん、私はこうだよ、うん、っていうことで、うん、それぞれまあ個性を持っていて違う人間だからこそ、まあ、ある意味分かり合えないからこそ対話をする、
それもそうだし、対話に入れないぐらい物事知らないっていうことに直面ができるので、その分野において調べることができる、それが私には面白い、何言ってるか分かんないですからね。だから人間が発する言葉を全て批判と解釈した何か教育にやっぱり物申したい、誰も批判ではない、その人がその人の言い分を言っていることに対するこちらの理解と許容のなさの教育の不足がそれを招いている可能性から見てみると、同じ土壌に立つためにはやっぱりお勉強するっていうことは重要なことだと思うし。
なるほどね、
はい、
その違うからって言って別々の道を行くのではなく、
はい、
違うんだったらそれを知ろうと、
はい、
全く大事だと、
だって知を愛する学問だから哲学は、うん、
はい、
だから出会ったご縁で相手が何言ってるかわからないんだったら分かるまで知る必要が私にはあると思っているので、
うん、知を愛する学問が哲学だとおっしゃいましたけども、はい、その知っていうのは知るっていう字、
知ることだし分かることだし、はい、湧き出ることだし、うん、創作だし、
うん、でもそういうふうにやっていくと、
うん、
本当に今久美子さんおっしゃいましたけど、知が広がるし、
うん、
自分のこう世界も広がるっていうことになりますよね、う
ん、と思いますよ、うん、揉め事がなくなるっていうか、その揉めるっていう観点がシフトすると思うんですよ、
はい、相手を非難するのではなくて、
はい、
知るということで、
はい、
揉めるというステージが変わる、
だって知らないからっていう
ですよね、
うん、
ほう、なるほどね、
うん、教育、自分が言うのも何なんですけど、うん、やっぱり教育不足、うん、本来の教育を、その教育っていうのは覚えるとかそういうこう詰め込み型なんではなくて、はい、本当にその物事や自分を知る、相手を知るっていう根本的な人間教育、うん、これを広めたい、
あー、なるほど、久美子さんがおっしゃる教育は相手を知るっていうことなんですね。
そう、自分を知る、同時にね、
もう相手を知るということは自分を知るということになる、
うん、だって反応してるのは自分だから、それを批判と取ったりダメだと取ったり、何言ってんのかっていう、こうなんていうの、反対意見として取りがちじゃないですか、はい、そうじゃないかも、
なるほど、そうやって自分が違うって思ったっていうことは、はい、それに反応している自分がいる、
はい、
じゃあなんで反応してるんだろうとか、
そうそう、
あれここに私って反応するんだ、
うん、
と自分を振り返ることで自分を知ることができる、はい、っていうことなんですね。
そうです、そうです、
はあ、
反応しなくならないですよ、反応はしますと思いますけども、
はいはい、
反応に違いが作れるっていうのっていうのは私は哲学だと思っているので、
うん、反応に違いが作れるというのはどういうことでしょうか。
いい悪いで判断しなくなっていくとか、
はい、
それからダメだって聞かなくなるとか、
うん、
反応しているその反応に気がつけるから、うん、本当に何言いたいのかの背景に耳が傾けられるとか、
うーん、
質問がスマートにできるようになるとか、
はい、
そういう感じ
ね、えでもそういう意味では自分でただ自分の中で自問自答をするのではなく、
うん、
相手と対話をすることによって、うん、その反応によって自分を知ることによって、
うん、
かつ相手との世界ができるというか、
うんうん、
すごいですね、
面白い、
面白いですね、
本当に面白い、だから武田先生っていうね、
はい、
あのまたあのスクールの方で講演してくださってますけれども、うん、いいですよね、
いいですか、
いい、そう、面白いですね、やっぱり哲学の先生は、
何回かに分けて、
はい、
武田先生はスクールでお話になって、は
い、そうそうそう、
ですがもう1回ぐらい残ってるのでしょうか。なんか3回
ぐらいされ
るってね。
私出れる時にやりますよ今度、はい、どこだっけ忘れちゃった。5月
もしね、
はい、
このラジオの配信以降であれば、
はい、
ぜひ参加いただきたいなというふうに思いました。じゃあラジオのページに貼っ
ておきますので、はい、貼っといていただける。あ、7月だ。7月18日の海の日。
7月18日、
はい、月曜日ですけど祭日ですから、うん、13時半からかな、
うんうんうん。
私はまたこれに出させていただこうと思ってます。
じゃあぜひその武田先生と久美子さんの哲学対話も、
はい、あ先生の講演を聞いて、はい、バックヤードで哲学対話するっていう、
うん、そうなんです。
それを配信するのも面白いかもしれないの。
あそうですよね、
うん、あの先生がお話ししていて戻ってこられて、うん、楽屋で、うん、先生あれどういうことっていう、うん、はい、話をよくして、
いやそのバックヤードの話が面白いんですよ多分。
そう、私もすごい面白いと思う。
じゃあまたあの稲田佳代さん企画で、ね、
勝手に
はいお願いします、はい、ということで、まあ本当これから、まあ、哲学に関する、
はい、
あの興味が深くなってくると思いますし、
ね、
そういったイベントもありますので、うん、
はい、
皆さんご参加いただきたいと。
そうなんです、
はいはい、私はまずこのマルクス・ガブリエルの本を、ね、うん、読んでみようかなと思いました。
そうですね、うん、あの薄くて読みやすいですよね、
はい、
でタイトルっていうかすごくなんていうの、ほら家族とは何か愛とは何かとか、
うん、
やっぱ皆さんが知りたいことを割と書いてくださっていると思います。
あそうなんですね、
うん、あの非常に分かりやすくて、
はい、
あのヘーゲルが何言ってるとかシェリングが何言ってるとか、この人のあのこうほらショーペンハウアーはこうだとか、こう哲学史も分かるんですよね、
うんうんうん、
なので、
はい、
頭のいい方です、
まあ、それ読んで分からないところはまた久美子さんに質問したいと思います、
う
ん、
あ嬉しい、ありがとうございます、
は
い、
まあ、あのラジオ聞いて、
はい、
久美子さんに質問あるという方はぜひね送っていただければ、
はい、
この番組でもお答えしますし、
はい、
それから久美子さん毎月1回、
はい、
楽しい哲学チャンネルというのをスタートされてますので、
はい、
そちらに質問してもいいと。
そうなんですよ。
ですから
で、ゆきさんは一回もお越しいただいてない、実は知らない世界もありまして。
あ、何ですか。
研究員発表会っていうのもやってるんですよ。
研究員発表会、
私研究主任研究員じゃないですか、クベルアカデミーの、
はい、
で今後アカデメイヤーっていう学校を作っていくにあたりですね、研究員たちと実はですね、はい、月1回対話してるんですよ、それがもうなんと18回とか。
あ、そうですか。
もう1年以上やってるんですよ。
それはその会員の方とか、
そうなんです
、方も参加してその対話を聞くことができる、
はい、月550円でその対話に参加できる。
なるほど、
はい、参加費はなのでそのクベル研究員会員になっていただくっていう、それが月550円なんですけど、
そう
です、ね、それそうなんです。だからちょっと閉ざされたお部屋でやってます、
はい、すごい濃い対話がね、
面白いんですよ。あの恋愛チームっていう恋愛哲学してるチームもあったり、あと文楽の、はい、やっぱり文楽お能とかの伝統芸能のチームがあったり、
うん、
みんな研究してるのでその発表会なんです。
そうなんですね。
そうなんですよ。
じゃあ知る人ぞ知るその発表会、
ものすごい人気ですよ、
はい、あそうなんです。すいません、じゃあ知らないのは私だけだったかもしれません。
そんなことないのに、でも20人ぐらい毎回参加してくれて、
まあ人気ですね。
面白いんですよ、ベラベラ喋ってますよみんな。
じゃあ喋りたいという方たくさんいらっしゃると思いますから、
そうそうそう、はい、
まあ、このラジオは聞くだけですけれども、
はい、
喋りたいという方はぜひそちらにもね。
そう、それは第3、はい、楽しい哲学チャンネルは第2水曜日で、うん、はい、研究員発表会は第3水曜日。
あ、そうですか。
19時半かな、ちょっと早めで。
おー、まあ、今日はいろいろじゃあイベントとか参加したいようなものがてんこ盛りで
情報を
してありましたが、
そう、
全てラジオのページに貼っておきますので、
ありがとうございます。
ぜひ皆さんご参加いただきたいと思います、
うん、楽しいです、
はい。 まあ哲学は楽しい。
楽しいです。はい。
はい、今日も
楽しかった。楽しかったでしょ、今日もゆきさん。
もちろんですよ。はい。
ゆきさんのね、やっぱり反応と質問が素晴らしいからね。私はすごい大好きですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、毎回楽しくお送りしています。アイアイと哲学について語る番組。はい、今回もアイアイアソシエイツ創始者の堤久美子さんに伺いました。
ゆきさん、ありがとうございました。皆さんありがとうございました。